説教、憐れみを忘れない神、宍戸元雄牧師。
今日の説教の結論は、新約聖書のこのルカによる福音書の、マリアの賛歌の、一番最後のに語られている言葉に特に目を注いでいきたいと思うのであります。その54節のところにこういう言葉があります。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません、憐れみをお忘れになりません、このところの文語訳聖書というのを読んでみますとこんなふうに訳されております。また我らの先祖に告げたまいしごとくアブラハムとその末とに対する憐れみは常しえに、憐れみを常しえに忘れじとて、しもべイスラエルを助けたまえり。ちょっと耳慣れないかもしれませんけれども、実はこの54節というのはその次の55節とつながっているわけであります。54節だけではなくて、55節全体が最後の言葉として言われているわけであります。言いたいことは憐れみをお忘れになりませんとということでありますけれども、文語訳聖書はその時にこのように訳しておりましたんですよね。憐れみを常しえに忘れじとてしもべイスラエルをお助けたまえりと、どういうふうに違う、あまり違わないんだろうか、どういうふうに違うんだろうかということでありますけれども、文語訳聖書はその強調点をこの神はアブラハムとその子孫たちに約束した神の憐れみを常しえに、永遠にと、常しえに忘れないで、人間がどんな状況にあったとしても例外なく神は憐れみを与えてくださる、憐れみを忘れないと。新共同訳がこの最後の次の55節のところでアブラハムとその子孫とに対して常しえにと、これでも間違いではないんですけれども、その、付け足しのように何か常しえにという言葉が使われてるんですよね。でこれに対して文語訳聖書は常しえに忘れじとてしもべイスラエルを助けたまえりというふうに訳しておりました。常しえに、これは永遠にという言葉が書いてある、文学には書いてありますけれども、常しえに忘れないと、常しえに忘れないで神様はこの憐れみをお与えくださるということです。新共同訳が一番最後にアブラハムとその子孫に対して常しえにと、これなんか付け足しのように常しえにという言葉があるんではなくて、常しえに忘れないという、神は常しえに憐れみを忘れないんだと、このことを実はマリアはですね、言いたかったんであります、ですから文語訳聖書の方が私は読んでいてなるほどそうだなというふうに、受け止めることができます。もちろんこのように最後にアブラハムとその子孫に対して常しえにというふうに訳しても間違いではもちろんないんですけれども、意味内容としてはですね、神様はその約束を常しえに忘れないで憐れみを私たちに、私に与えてくださったんだと、いうしもべに与えてくださったんだと、そういう意味であります。神の約束は常しえに、これが前のですね、上の段ですね、48節のところでは、 身分の低いこの種の発しためにも目を留めてくださったからですというふうに書いてますよね。私にも神様はこの目を留めてくださった、これがその憐れみを忘れないということの証拠というんでしょうか。マリアは、私はその神の憐れみの証人であると、私が神の憐れみを受けたもの、私に神様は目を留めてくださったんだというふうに言ってるわけであります。先週読んだところにはエリザベトという人が出てまいりました。これは祭司アロンの娘であり、夫ザカリアはアビアの組に属する、祭司であったと書いてありますね。一方マリアはガリラヤ地方のナザレという村に住んでいた。これが前後のことを読んでみれば分かりますよね。でガリラヤ地方のナザレというのは、実は異邦人のガリラヤ、異邦人が多く住んでいる地域のガリラヤという意味でありますね。でガリラヤという言葉には、ナザレという言葉にはナザレから何の良いものが出ようか、そういうこのヨハネ福音書にもあるような、そういう言葉があったほどのガリラヤ地方の小さなこの町というんでしょうか、それがナザレであります。イスラエルから見るならば北に偏った国境のこの町でありまして、異邦人の町に過ぎなかった、そういう中にあるナザレというまた小さな村、ナザレから何の良いものが出ようかという、そういうふうに評価されていたような場所。一方は先ほど言ったようにエリザベトは年齢もですね、キャリアもあった、そういう人間でありますね。一方このマリアというのは年齢も若く身分も低く、まだキャリアもですねないというマリアですから、このことだけを比べますと大変にも違いがあるわけであります。エリザベトは高齢であったし祭司の娘であった。しかし共にアブラハムの子孫として神の恵みと憐れみを受けるものとなった。ですからマリアは先ほど言ったように身分の低いこの種の発しためにも、これはしもべということですよね、身分の低いこのような私にも実は目を留めてくださった、神は私を憐れんでくださったというふうに言ってるわけであります。マリアはエリザベトを訪ねて3ヶ月滞在し、互いにこの語り合い、そしてエリザベトはマリアを祝福したというふうに書いてありますね。今日の、読みませんでしたけど、一番最後の56節のところに、マリアは3ヶ月ほどエリザベトのところに滞在してから自分の家に帰っていったと書いてます。身分が違ったんですけれども、また年齢も違ってたんですけれども、神の憐れみを受けたものであったということにおいて共通していたということでありますね。そういう人間的な違いを超えて共に神の業を担うものとされた。エリザベトは旧約の最後の預言者、この宣伝者ヨハネの誕生を担うものとなったということがその後書いてますよね。マリアは救い主イエス・キリストの誕生を担った。ですからここでは旧約の一番最後の預言者であったこのが誕生するということと、新約聖書の救い主が誕生するというそのことが実はつながっている、そういうことがここに記されているわけですね。旧約の時代と新約の時代というのは実はこのつながりが 深いつながりがあるということであります。そういうマリアは新約の恵みの最初に位置している人物であるというふうに言えます。アブラハムの子孫に対して約束された神の憐れみが今自分の上に注がれているのだと、そういうふうにマリアは語ったわけでありますね。神は神の憐れみの約束を決して忘れてはいない、忘れていなかったんだと、そして私にその恵みをお与えくださったと言ってるわけであります。アブラハムの子孫というのは、これはユダヤ人という人種的な、血族的なですね、その意味ではなくて、アブラハムの信仰を受け継ぐ者ことこそが、受け継ぐ者こそが実はその子孫であるということであります。実際にその血統がですね流れてきているかどうかということではなくてですね、そういうことよりもアブラハムの信仰を受け継ぐその子孫たちという意味でありますね。ですから、48節に、今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょうというふうにマリアが言ってるわけですけれども、これは、イエス様を産んだマリアがですね、後の人から幸いなものですというふうに言われるという意味ももちろんあるんですけれども、それだけではなくて、実は、マリアの一人のことではなくてですね、そのアブラハムの信仰を受け継ぐ者たちですよね、者、そういうものは幸いなものなんだというふうに、その幸いなものの先頭に確かにマリアは立っている。しかしその後に続くアブラハムの信仰を受け継ぐ者たち、それが今から後いつの世の人もそういう人を幸いなものと言うだろうと、そういう意味でありますね。今から後、まさにアブラハムの信仰を受け継ぐ者たちは幸いなものとされていくのだと、神の憐れみを受ける者とされていくのだということであります。この点をパウロは新約聖書のローマ書第4章の中で次のような言葉を書いておりますね。その頃彼アブラハムはおおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりませんでした。彼は不信仰に陥って、神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。しかし彼が、それが彼の義と認められたという言葉、それはアブラハムのためだけに記されているのではなく、実はこれが義と認められたっていうのは旧約聖書の創世記に書いてあるんですよね。そのことはアブラハムのためだけに記されているのではなくて、私たちのためにも記されているのですと、これがパウロがローマ人への手紙の中で書いていることです。ローマ書4章の方、マリアはアブラハムのこの信仰を受け継ぐものとなっている。マリアは38節で、この右の方ですね、最後のところですかね、38節のところで、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと自分を無にして神の前に立っている。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していた。 アブラハムとそのサラいうこの方々の場合はですね、高齢になって子供が与えられるという、これも信じられないことだったんですね。でマリアの場合はですね、まさに逆に十何歳というような若くしてまだこのヨセフと共に住んでいない、そういう時に子供が与えられるという、これも信じられないことだったわけですよね。しかしいずれもここでいずれもですね、それは人間的な意味では信じられないようなことだったんだと。しかし主がおっしゃったことは必ず実現すると、信じた方はなんと幸いでしょうと。これがエリザベトが45節で言ってることですね。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方、これは直接にはマリアを指してますよね。その方はなんと幸いでしょうというふうに言ってますね。神様の恵みというものを我々が信じるときにはですね、これをなかなか素直に、神様の恵みが与えられているんだ、憐れみが与えられているんだということをですね、我々はなかなか信じようとしないんですよね。これが人間なんですよ。しかしここに描かれているマリア、エリザベト、そしてアブラハム、それらはいずれもですね、神が語ったことは実現されるものだということを信じた人だったというんでありますね。まさに、そういう力を神様は持ってらっしゃる。私なんかなんで神様の憐れみをですね受けることができるだろうかと疑うことがあるかもしれません、思うことがあるかもしれません。信じられない。しかし聖書は言ってるんですよね。アブラハムの信仰を受け継ぐ者は全て神の憐れみを受けるものとなるんだ。つまり信じがたいところにおいて、あ、神様は私を憐れんでくださっているんだと、そういうふうに信じること、信じていくときに神様の恵みはその人のうちに与えられていくんだというんであります。神様が生きているということをですね、知るには神様の三つの働きを見よとある学者は言っておりますね。で、一つは神が創造の御業を行ったということです。で、これだって信じがたいことじゃないですか。我々はその時にいたわけでもない。じゃあなんで太陽があるんですか。なんで月があるんですか。なんで星があるんですか。それは当たり前じゃないかと我々は思うかもしれません。しかし聖書はそれは神が作ったものなんだと言ってるんですよね。これだって信じようと思えば信じられる。しかし当たり前だと思えば当たり前だ。別に神様ではないと思うかもしれません。しかし聖書はこれは神様が天と初めに天と地を創造された、その神の御業なんだというふうに聖書は言っているわけですよ。人間はすぐに分かんないかもしれませんけれども、受け入れようとしないかもしれませんけれども、聖書はそう言ってる。第二はですね、この人間の悲惨な罪の歴史の中に神は救いの技を行っておられる、行ってくださる。神は人間の歴史に働かれる神だ。これもですね、信じがたいと思うかもしれませんけども、聖書はそう言ってる。この地上に生きている私たちに神は働きかけてくださってるんだ。人間に語りかけ、人間の罪を自覚させ、人間をですね、神を恐れ、神と共に生きる者へと変えてくださる、そういう 働きを神様はなさっていると聖書は伝えている。これが実は、まあ、今日のところはですね、この第二の人間に働きかけるというそういう神様について書いてありますよね。で、第三はですね、この、このあそうですね、で第3番目はですね、イエス・キリストをこの世に送ってくださったということ。この3つの大きな神様は目に見えないですけれども、神様はこの3つの働きをこのなさっておられる。神様のことをですね、神様はどういう人なんだろうか、どういう方なんだろうかということを考えるときにですね、まずまあ創造の御業っていうのはちょっと言葉が大きいですけど、大自然を見なさいと。我々が人間がですね、人間の世界のいろんな出来事に疲れた時にですね、大自然のところに行こうということがあると思うんですよ。いろんな人生の苦しみや困難やら悲しみ、そういうのを経験する時に、人間の世界から離れてですね、神の作った世界、自然、そういうものに触れていきなさい。そうすればそこにですね、なんと大きな神の働きがあることかということが分かってくる。私は北陸の方に住んでたことがあるんですけども、あそこは日本海があるんですよね。で、日本海っていうのはですね、荒い波で知られてるんですけども、やはりいろんなことに疲れた時にしばしば海を見に行くんですよ。海を見に行く。で、そこでぼーっとこの海を見ている。そうしますと、自分が悩んでいる問題、なんと小さな問題だろうか。確かにそれは自分の悩んでいる問題があると。しかしこの大自然のですね、海を作り、そこに生きる生物を作り、そしてその営みを行っておられる方はがおられる、そういうことを知るときに、神様の働きの大きさというものを知り、自分の悩んでる問題、それがなんと小さなことか、そういうことを通して私たちは自然に触れることによって癒されていくということがあると思うんですよ。神の創造の技を見よっていうのはそういうことじゃないですか。第二に、じゃあ神様はこの地上に生きている人間に働きかけてくださる神なんだと。どういうふうにして人間に働きかけてくださるんですか、働くんですか。それは聖書を読んでみますとですね、神様が旧約聖書の時代においてはですね、預言者を通して、また神の民イスラエルに対して預言者を通して語りかけてくださっている、そういうことが分かってまいります。預言者も一人や二人ではありません。たくさんのこの人たちが旧約聖書の中に書かれておりますよ。イザヤもアモスもホセアもエレミアもエゼキエルもダニエルも、もうたくさんの預言者がそこに起こされて、そしてその人たちを通して神の言葉が伝えられてきている。それはですから、神様がこの地上に住む人間たちに、そういう人たちを起こして、神の言葉を語る者を起こして、そういう人たちを通して私たちに語ってくださっているんだということです。まあ、イエス・キリストについてはですね、さらにこれから新約聖書においてイエス様がお生まれになったという、その後のことについて、イエス様を通して神様は働いておられるということが記されております。まあ、今日はこの第2番目のですね、神様が人間に対してどのようにこの働いてくださるのかということ、そのことをですね、特に、ここでは、今日のところではマリアに対して、この場合は天使を通して語ったって書いてあるんですよね。天使を通して語ったというふうに言ってます。旧約聖書において、 最大の技というのは何か。旧約聖書によればいろんな出来事が旧約聖書にはあるんですけれども、人間との関わりで言えばですね、それはイスラエルの民をエジプトの奴隷の、エジプトの状態にあった奴隷のイスラエルの民をエジプトから救出するという、出エジプトという出来事がこの旧約聖書においては実は最大の神の技なんですね。そのことは繰り返して言われて、出エジプト記3章にはこういう言葉が書いてあるんですよ。主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から彼らを導き上る。この文章がこのエジプト、出エジプト記3章に書いてあるんですけども、神様はこう言われた。ここに神様は民の苦しみをつぶさに見る、そして叫び声を聞き、痛みを知った、知る。それで私は下っていき、彼らを救い出し、この国から彼らを導き上る。これいずれもその動詞っていうものがありますよね。叫び声を聞く、その姿を見る、そこからこの痛みを神様は知ってくださる。そして下って、そして彼らを救い出し、この国から彼らを導き上る。これら一連の動詞というものはですね、神様の技を示してますよね。神様はどういう方であるかということを聖書は語っている。このように神は人間にこの働きかける、あるいは人間の姿を見ておられる、知っておられる。ただ傍観して見るというのではない。苦しみにあるもの、悲しみにあるもの、そういう苦しみをつぶさに見て、その叫び声を聞き、その痛みを知り、そこから救い出し、彼らを導き上る、エジプトから導き上ってくださると。ここに救済の神、人間の痛みを知る神、人間のことを本当に知ってくださる神、そういうのが実は神様だと聖書は言ってるわけですよ。出エジプトの指導者となったのはモーセという人ですよね。でモーセは初めからこの出エジプトの技をの指導者であったわけではないんです。神様がモーセをに語りかけ、そしてもう何度も何度も説得して、そしてようやくエジプトの指導者と、こう出エジプトの指導者となっていくんですけど、そのことも書いてあるんですね。モーセはこの技を命じられた時、何度も私はそんな器ではありません、辞退した。しかし神様はこのモーセにですね、繰り返しこのあなたはこの出エジプトの民を、エジプトの苦しんでいる民を救い出す技、その中心は神様なんですよ。だけどその技に使えるものとなっていきなさい、神様の技に使える、そういう仕事をしなさいとモーセは命じられた。しかしモーセはですね、何度も辞退しました。モーセ自身が本当に神を信じて信頼していくものとなっていかねばならないですよね。イスラエルの民を導いていくっていうのにはですね、ためにはモーセ指導者が信じなければどうですか。もうやめますよ、やめたなっちゃいますよ。これは神様が言ってることなんだから絶対に信じていきなさいというふうに、モーセはそういうモーセにならなければ 民の指導者になることはできません。導くことはできません。モーセ自身が神の力を信じていなければならない。その時、この時ですね、モーセがどういうふうにこう指導者となっていったかということが書いてあるんですね。その時モーセはまだ羊飼いやってたんですよね。羊飼いは羊を飼うために杖を持っている。羊をこう逃げていく、あるいはこの道を外す、そういう羊飼いをですね、先のこう曲がったような、そして羊の首をこう戻してですね、そういう羊飼いの杖っていうのありますよね。その杖を持ってたんですよ、モーセはまだその時に。でその時に神様はこういうふうに言うんですね。その杖を地に投げ捨てよう。それは何ですかと聞くのか、最初ですね、杖です、これは羊飼いの杖です、地に投げよ、そういうふうに命じられた。神様に命じられてその杖を投げたんです。そうしますとそれは蛇になった。モーセはのけぞった、蛇、怖くなってのけぞったんですよ。そして今度は神様は手を伸ばしてその蛇の尾っぽをつかみなさい、そういうふうに命じた。手を伸ばすとモーセの手の中でその蛇は再び杖となった。手をあなたの懐に入れよ、入れた。そうすると、そして手を取り出し、それは重い皮膚病のように雪のように白くなった。またその手を戻すと元の肌になった。これはいずれもですね、神様の力を、神様はこういう方なんだと、こういう力ある方なんだということを、まあ、モーセに目の前で示すわけですよ。ところがモーセは信じないんですよ。信じない。そしてその次ですね、それでも信じなかった時にはですね、ナイル川の水をまいてみよう。それは血になった。それでもモーセは神様の力を信じようとしなかった、神を信じようとしなかった。それほどの奇跡をですね、自分の身の回りのことだけでしょ、自分の持ってる杖、自分の手、そしてまた自分がナイル川から水を汲んで巻く、そういう身近にそういう印を見ながらモーセは信じない。私は民をうまく説得できる言葉が語れないんです、私は羊飼いです。でその時神様はついにですね、この怒った。でその時に、この誰がお前に口を授けたのか、私はお前の口となる、さあ行くがよい。まあ、実際にはお前の兄アロンがいるだれないか、彼は雄弁だ、彼をそのために一緒に行くものとするということを言うんですよね。でここででも口を授けたのは一体誰なんだ、一体我々が生きている時に、我々が生きてこのように当たり前に我々は今生きているわけですよね。食べることもできる、話すこともできる、歩くこともできる、これは当たり前だと我々は思ってるかもしれない。しかし実は人間が生きるために空気を与え、水を与え、太陽を与え、そのような全ての恵みを与えて私たちは生きることができるんじゃないですか、生きてるんじゃないですか。これだけは格好に入れて、これは当たり前だと思ってるかもしれない。しかし太陽がなくなったら我々は生きていけるんでしょうか、空気がなくなったら生きていけるんでしょうか、水がなくなったら生きていけるんでしょうか。実はそういう我々を取り巻いている、そういうところに神の見えざる力が働いているっていうことでしょう。人間はそれを ものを信じようとしないけれども、聖書は神が太陽も作ったんだ、空気も作ったんだ、水も作ったんだ、そういうふうに言ってるわけです。神が私たちにそのように恵みを与えて憐れみを与えているんだと言ってるわけです。私たちの口は誰が作ったんだ、神が作ったんだということじゃないですか。神によって、我々は神の恵みによって今日私たちは今生きていることができるんだということじゃないですか。そういうことを通してですね、さあ行くがよい、モーセは神の前に己の力ではなく神の力にのみ頼っていくべきことを徹底的に示されたんだ。そうしてモーセは神の出エジプトの大きな技に使えるものとなっていった。出エジプト記の主人公はモーセではなくて神なんですよ。その神の技に使えていくのがモーセだったということだけです。出エジプト記の技を行っているのは先ほど読んだように神ご自身なんですよ。まさに神がこの民をの苦しみや悲しみや叫びを聞いて、そして救い出し、そしてエジプトから導き上るという、そういう技を行うのは神ご自身だということであります。そのようにこのそういう出来事を通してモーセは徹底的に人間の力ではないんだよ、人間ではなくて神があなたの本当の恵みを与えてくださる主なんだ、神が私の主人なんだということをモーセは徹底的にこの技を通して知っていった。これからもいろんな出来事があるわけですよ、ね、例えばこのエジプトから出てくる川を渡っていく話があるじゃないですか。そういう話はまたいずれにしなきゃならないと思いますけれども、いずれの時にも実は神がそのような救いの技を行ってくださるということを徹底してこの我々は知っていかなきゃならないんだ。新約聖書においても事情は同じでありますよね。パウロは律法の専門家として教会の信者たちを迫害していたことがあった。で、意気揚々とですね、彼らはこの迫害していた。彼は迫害していた。しかしその時、天の光に打たれ、地に叩きつけられ、全く目が見えなくなって、何もできなくなり、ただ祈っていたと書いてありますね。使徒言行録に書いてあります。あのパウロですよね。つまりその時パウロは本当に神の前に虚しくされて、ただ神の力によって立たされていたのであったって。パウロはいわばこの世の基準で言うならばね、エリートなんですよ。ユダヤ教のエリートだったんですよ。何にもこう心配ないというか、恐れるものがない。律法の専門家としてですね、ガマリエルの門下として、自分は一番だと思ってたんですよ。ところがこのキリスト教徒を迫害していくその中で、天の光に打たれて地に叩きつけられたっていう、そういうことを経験したんですよね。ですからこの時パウロは自分の力ではなくて神の力によって虚しくされていったんだということだと思うんですよ。人間はどんなものなんだろうか、どんなにえばってみてもね、本当には虚しい、あるいは神の前にですね、小さな弱い、本当に無力なものなんだっていうことを、実はいろんな出来事を通して知っていかなきゃならないんだと。実はこういう出来事も人生にはいろんな形で我々はあるんじゃないですか。ああ、あの時の経験、この時の経験、 そういうものを無駄にしないで、実はそれは神様が私たちに神のご自身を示しておられる、神の憐れみがどんなに深いものである、大きいものであるかということを示しておられる、そういう時なんですね。ただ我々は忘れてるだけですよ。我々も今日までですね、今今日我々が生きている時には何回かはね、命の危険のようなものを皆さんも経験してるんじゃないですか。神の守り、憐れみがあったから守られて今生きてるんですよ。そういうものはやっぱりあったと思うんですよ。あの時神の周り、ま、恵みがなかったならばもう死んでた。やっぱり神の憐れみによって我々は今日生かされてるんじゃないですか。そのことを本当にこう受け入れていくということ、本当に自分が虚しくなってそういう神の力を受け入れていく、信じていく、神を信じていく、これが信仰です。それが伝道者としてのパウロの始まりであった。それと同じようにマリアはここで神の恵みによってのみ立つ信仰者とされているんだということです。ですから先ほど言ったようなモーセも同じだった、パウロも同じだった、マリアも同じだった、エリザベトだって同じだった。それぞれ状況はみんな違うんですよ。しかし神の恵みと憐れみによって生かされていくものとなる、そのことを通して神が私の主なんだということを知っていくんだと。宗教改革者マルチン・ルターはその改革の事業において孤立無援に立たされた時に、我ここに立つ、神を憐れみたまえと祈りつつマリアの参加の仲介を書き続けたと、まあ、伝えられておりますね。我ここに立つ、我々はどこに立ったらいいんだ、全く無力な自分、しかしそこで示される神の憐れみを信じていくこと、神の憐れみを受けていくものとなるということ、ここに立つ、そのことをルターは言ってるわけですね。神を憐れみたまえ、神の憐れみにのみ立つ、人間の力ではなくてですね、人間のいろんな力ではなくて神の憐れみによって立つというところに信仰というものがあるんだということを示している。先ほど読んだ愛歌三章の22節、主の憐れみは決して尽きない、主の憐れみは決して絶えない、決して尽きない、それは朝ごとに新たになる。この短い言葉、もう我々も朝ごとに自分に言い聞かせなきゃならないことではないかと思うんですよ。いろんな問題を我々が抱えていると思うんですよ。しかし今日このようにしてまた生きることができたということは、生きてるということは神の憐れみなんだ、神の恵みなんだ。この信仰こそアブラハムを生かし、モーセを生かし、エリザベトを生かし、マリアを生かし、パウロを生かし、ルターを生かしてきた信仰だったということじゃないですか。みんな共通してるってことじゃないですか。そしてそのマリア、先ほど言ったようにマリアはこのそのようにして生きていくものの先頭に立っている。我々はずっと後の方かもしれないけれども、本質的には同じところに立つものだということであります。そのようにして私たちも朝ごとに新しく神の慈しみが与えられていく。神はすべての苦難から救い出してくださる神、人間の苦しみ、悲しみ、叫びを聞き、そして下ってきて、そして救い出してくださる、そういう神である。主がおっしゃったことは必ず 実現すると信じた者は幸いである。ここに実は私たちの希望があるんですよ。聖書の言葉を信じないで生きることももちろんできるんですよ。しかしそれは時にはいいかもしれない。人間の力でやってうまく成功したと思うかもしれない。しかし絶望や悲しみや苦しみを経験しない人はないですよ。本当の希望はどこにあるんだ。聖書はここに希望があるんだと。神の憐れみを信じていくところに、朝ごとに新しい神の憐れみを受けていくというところに、私たちの立つべき場所がある。私たちは今週もこの希望を抱いて、与えられた課題を担っていきたいと思うのであります。お祈りします。